こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画でわかる超ひも理論、宇宙のあらゆる謎を解き明かす究極の理論とは、は科学ライターの荒根義隆が執筆し、理論物理学者の大栗博氏が監修したサイエンス最新書の入門書である。扱う主題は重力、電磁気力、強い力、弱い力を統一的に説明。素粒子と宇宙の成り立ちを同じ枠組みで理解しようとする超ひも理論である。本書はいきなり高度な数式や専門概念に入るのではなく、ニュートン力学から相対性理論、量子力学、素粒子の標準模型へと物理学の流れをたどり、その先に超ひも理論が必要とされる理由を示す。漫画は理解の補助として使われ、文章解説と組み合わせることで、抽象的な理論の輪郭を一般読者にも見える形にすることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、相対性理論と量子力学から超ひも理論へ進む物理学史の動線、本書の重要な特徴は、超ひも理論を孤立した最新理論として説明するのではなく、近代物理学の発展の延長線上に置いている点である。ニュートン力学が日常的な運動を説明する強力な枠組みであった一方、高速に近い運動や強い重力の世界では相対性理論が必要になり、原子や素粒子の振る舞いには量子力学が必要になる。この歴史的な段階を追うことで、読者は物理学が対象を広げるたびに新しい考え方を求めてきたことを理解できる。超ひも理論も単なる奇抜な仮説ではなく、相対性理論と量子力学を同時に満たそうとする試みとして位置づけられる。特に重力を量子論の枠組みに入れることの難しさは、統一理論が求められる根本理由である。本書はこの流れを漫画と平易な文章でつなぎ、読者が抽象的な理論に入る前になぜその理論が必要なのかを把握できるようにしている。次に、素粒子の標準模型が説明する範囲と超えられない問題。超ひも理論を理解するためには、現在の素粒子物理学の中心にある標準模型を知る必要がある。本書は、物質を構成する粒子や力を媒介する粒子という考え方を紹介し、強い力、弱い、電磁気力がどのように整理されてきたかを説明する。標準模型は実験とよく合う非常に成功した理論だが、宇宙全体を説明する最終理論ではない。重力を十分に組み込めないこと、粒子の種類や性質がなぜそのようになっているのかを根本から説明しきれないことなどが限界として残る。こうした未解決問題を示すことで、本書は超ひも理論が登場する必然性を読者に理解させる。単に新しい理論を紹介するのではなく、既存理論の強みと弱点を整理するため、読者は科学が完成済みの知識の集合ではなく、精密な成功の上に未解決と問いが積み重なる営みであることを学べる。さらに、素粒子を点ではなく振動する紐として捉える発想。本書の中心概念は、素粒子を大きさのない点として扱うのではなく、極めて小さな一次元の紐として考える発想である。超ひも理論では、紐の振動の仕方が異なることで、電子やコークなど別々の粒子として現れると説明される。この考え方は、粒子の種類をバラバラの存在として並べるのではなく、一つの基本的対象の状態の違いとして理解しようとする点に意味がある。漫画による図解はこの抽象的な転換を視覚的に補助する役割を果たす。ただし、本書は数式を用いた厳密な導出を目的としていないため、読者が得られるのは理論の計算技法ではなく、物理学者がどのようなイメージで統一的な説明を構想しているかである。点粒子から紐への変更は小さな言い換えではなく、重力を含む量子論をより自然に扱う可能性を開く理論的転換として紹介される。高次元や膜の概念が宇宙像を拡張する仕組み、超ひも理論が読者にとって難しく感じられる理由の一つは、日常感覚を超える高次元の概念を必要とする点である。本書では、私たちが経験する3次元空間と時間だけではなく、理論上はさらに多くの次元が想定されることを説明する。余分な次元は直接見えないほど小さく巻き込まれている可能性があるとされ、この考え方によって粒子の性質や力の現れ方を別の角度から説明できる可能性が生まれる。また、紐だけでなく膜のような広がりを持つ対象が理論の中で重要になることにも触れられる。これらの概念は直感で理解が難しいが、宇宙を単一の見える空間だけで捉えない点に現代理論物理の特徴がある。本書は高次元を断定的な宇宙像としてではなく、未解決問題を説明するために考案された理論的道具として紹介しており、読者に仮説と実証の距離を意識させる。最後に、漫画形式が助ける理解と数式を省くことによる限界。本書は題名に漫画でわかるとあるが、実際には漫画だけで完結する本ではなく、文章解説がかなり重要な役割を担う。 これは題材の性質上、絵だけで超ひも理論を説明することが難しいためである。漫画は読者の心理的負担を下げ、相対性理論、量子力学、標準模型、高次元といった概念の入り口を作る。一方で、超ひも理論の本質は数学的構造に深く依存しているため、数式をほとんど使わない説明には限界がある。本書の価値は専門的な証明を与えることではなく、なぜ多くの物理学者がこの理論に注目してきたのか、どの問題を解こうとしているのかを概観できる点にある。監修者の存在により一般向けでありながら不用意な単純化を避けようとする姿勢も見られる。読者は完全理解を期待するより難解な領域の地図を得る本として読むと有益である。結論として、本書は超ひも理論に興味はあるが専門書には入りにくい読者、宇宙論や素粒子物理学の基礎を短時間で俯瞰したい読者に向いている。実用的な計算力や研究レベルの理解を得る本ではないが、相対性理論と量子力学がなぜ衝突するのか、標準模型のどこに限界があるのか、超ひも理論が どのような問題意識から生まれたのかを整理できる知的益がある。類書と比べた際の特徴は、超ひも理論だけをいきなり語るのではなく、古典物理から素粒子論までの流れをたどりながら統一理論への道筋を段階的に示す点である。また漫画を前面に出しつつも、単なる図解本にとどまらず文章で背景を補っているため、科学読み物としての情報量もある。もちろん抽象的な概念や高次元の議論では理解の壁が残る。しかしその壁を隠さず、現代物理学の難しさと魅力を同時に伝える入門書として、超ひも理論への最初の地図になりうる一冊である。ご支援いただける場合は、荒によしたかポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。